はい、建築系ラジオです。建築ラジオの南建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますけども、まあ、今日は、ね、日付としては2月の15日ということで、まあ、2月半ば、ね、学校の行事もいろいろなことが終わりました。卒業設計の発表とかね、修士論文の発表とかいろんなものがもう一通り終わりまして、まあ、いよいよもうあの春休みということになってしまったわけなんですけども、じゃあまあ実はさっきあの出演してもらったのみんな同じメンバーなんですがもう一回改めて自己紹介するということで、じゃあ吉川君からどうぞ。
はい、南研究室4年の吉川です。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。あ、俺か。南研究室4年の内藤です。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
南研究室4年の中里です。よろしくお願いします。
はい、
同じく4年の細井川です。よろしくお願いします。
はい、まあ、今日ね、あの2月15日っていうことで、ということは昨日は2月14日のバレンタインデーっていうことだったわけなんですけど皆さんバレンタインデーに関してはどう思いますか？
ね、いい日ですね
でも最近なんかさ、あれネット見たらさ、もう義理チョコ渡さなくなってきてるらしいね。みんなさ、あのね、女の人が義理チョコ渡したくない、まあ、それ気持ちは分かるわな、その立場になったらね、お金かかるしさ、めんどくさいし、
うん、
でも君らとしてはどう？吉川はどう？
吉川もらったの？
そこはちょっと内緒でそれはまあ、まあ、ただ義理でも欲しいですね。
あ、義理でも欲しい？
やっぱり欲しいですね。
義理でも欲しい。ああ、そういうもんかな。
欲しいです。
なるほど。やっぱり男心としては
そうですね、
こう目が泳いでるよ
内藤君はどうですか？
まあ、もらいました。
まあいい
です。俺はまあ置いといて、
まあ、俺ももらいましたね。
じゃあ遅いわけだ。
もらってないです。
俺さっきあげたじゃん、チョコレート。
あれ、あ、そっか。あ、内藤君からもらいました
ロゴ、友チョコ。
お母さんにもらいました
なるほど。まあでも最近なんか昔ほどあんまり言わなくなったな。
うん、
うん、あのクリスマスもそうじゃん、うん、クリスマスってなんか最近盛り上がらないなくなってきたよ、なんとなくね。
あ、最近ハロウィン、
ハロウィン、ハロウィン、そうだよね。でもハロウィンだって別にそんなね、あんまり関係ないよ日本とね、
はい、ハロウィンってなんかプレゼントすんの？
何が？
子供にあげる。
お菓子、お菓子くれって言いに行く
行事じゃない、うん、
そういうことだね。
なんかすごい節操ないね日本バレンタインがあって
盆正月
あって
本当だよね。むしろでもお正月とかちゃんとやればいいけど、最近お正月もあんまりやらなくなって
き
た
ね。やらないですね。
そうだね。なんかこう 1年の晴れとけっていうものがさ、平準化してるっていうかさ、なんとなくこうメリハリがだんだんなくなってきた感じがあるよね。
1年通してなんかイベントがずっとある、
うん、そうだね、そういう感じがあるね。そうですか。じゃあね、あの今日のちょっとレビューの作品に入っていきたいと思うんですけど、今日取り上げるのはこの伊藤豊さん、伊藤豊さんが設計した仙台メディアテイクですね。まあ、これは言わずと知れた、あの非常にこう日本を代表する建築なわけなんですけども、まあ、僕が話すよりも皆さんからね、なんかいろいろ言った方がいいかもしれないから、じゃあ今度は吉川君から言ってみようか。吉川君どうですか、このね、仙台メディアテイク。
そうですね、一番やっぱりその印象的なのがその構造ですよね。その、うん、こう斜め方向に入っていたり、その筒の中にさらにたくさんの構造が入っていて、うんうん、しかもその円柱っていうんですか、
うんうん、
の中に階段とか、うん、その図面見るとこれはエスカレーターも入っ、あ、エレベーターが入ってるんです
か。エレベーター入ってるね、
はい、うん、っていうちょっとこうザザザなんていうんですかね、普段な、うん、あんまり見たことのない、でもこう面白い構造っていうのがすごいある印象ですね。
うん、まあ、これある意味さ、吉川の卒業設計はさ、まあ、オフィスビル、超高層のオフィスビルをやってさ、それが9つのタワーが立ち上がるっていう風なコンセプトでやってたけどさ、はい、ちょっとなんかまあ参考になるところもありそうな感じもあるよね、これね、少しね、
はい、
うん、意外とこのチューブの中を見ると これ階段とエレベーターが結構多いね、これね、はい、階段2つとエレベーターがこれ、搬入用も含めて5つあるのかな。だからチューブの中が階段とエレベーターっていうのが一番多いんだな、このパターンだとね。じゃあこれ内藤君はこれどうですかね。
そうですね、まあすごい有名な建物なんですけど、うん、このファサード的にはまあガラスのカーテンウォールになっていて、うん、でそうですね、やっぱりなんていうんですか、サステナビリティの部分がすごく考え込まれてるなっていうところが、うん、そうですね、率直な印象ですね、
うん、なるほど。そうだね、これまあ、 あのファサードはね、あのダブルスキン、ガラスのダブルスキンになっていて、結構この当時っていうのは本当にダブルスキンの外壁っていうのがすごく、まあ、流行りっていうかすごく多かったんですよね。まあ、あのそういうふうな時代の流れっていうのもあったなっていうふうに思うんですけどね。そうしますと次は中田君どうですか。
この建築はもう構造だけっていうイメージですね、
うんうん、
普通になんかフロー的に見てもそんななんか変わったことはしないけど、うんうん、パッパッパッと分かれていて、
うんうん、
そのまあ構造を中心になんかこう、
うん、
円型に家具を配置してあったりとかっていう、うん、あでもそれぐらいなんじゃないですか、
うん、まあそうね、ある意味構造以外はこれフリープランだから、うん、まあ、変な話間仕切りで適当に区切るっていうかさ、うん、そういうことを可能にするデザインだよね、うんうん、おそれは君どう思いますか。
平面図を見てると、その柱、柱の柱っていうかその階段とかコアの部分がの配置がなんていうかサイトプランの木を植えてあるっていう感じのなんか面白い配置の仕方をしているなっていう思います。
そうだね、
なんかこう柱を集めてるからフリースペースが多いですよね、普通に。
そうだね、うん、柱以外はある意味全部フリースペースみたいなね、そういうイメージに近いと思いますけど、意外とだからこれ水回りもあんまり目立たないんだよね。なんかこの例えばトイレとかさ、そういったのもちろんこれありますけど、まあだから階によってはもうトイレすらない感じがあるよね、これ、うん、ほとんどなんか余計なものをこうあんまり入れないっていうかさ、まあ少しはこうありますけど、あんまり水回りのスペースもそんなこう目立たないっていうかね、なんかそんな感じ。まあ、これあのよく知られてるからね、もう僕は言うまでもないんですけど、基本的に3つの要素しかないんですよ。チューブとスキンとプレート。チューブっていうのはこの柱、それからスキンっていうのは外壁ですよね。外壁っていうかあのつまりガラス壁、それからプレートっていうのはそのスラブのことです、床ね。この3つだけの要素で抽象的に作っていくっていうことを、まあ、あの目指した建築っていうふうなことなんですよね。まあ、これもさ、見えがかりとしてはね、見えがかりとしてはすごくこう四角い箱なんですけど、でもまあこれプランが面白いよね、これね。これ全部でこのチューブが16個あるのかな、違うわ、15個か、1、2、3、4、5、そうだ、13だ、13個あるのか。でエレベーターがチューブとしては5つの中にエレベーターがあって、まあ、合計6台ですかね、6台。それからあと階段のコアが2つ入っていて、それ以外に例えば配管とかがきっと来てると思うんですけども、まあ逆に言うとそれ以外はなんていうかこうなかなかちょっと語りにくいっていうか、あとはインテリアの問題になるので、まあでもこれあのなんかなんていうのかな、ちょっと卒業設計っぽいっていうか、逆に言うとそういうものをこうちゃんと作れてるっていうのはすごいなと思うよね、やっぱりね。これやっぱり設計やって楽しかっただろうね、これね。まあ新しいイメージを打ち出しているっていうところもあるし、何よりもこれあの仙台でもすごく愛されてるっていうかさ、すごく活用されてる建築の一つだから、あの、まあ、こういうものが出来上がってるっていうのは本当に素晴らしいなと思いますしね、うん、まあこれは設計やってる人たちはすごく楽しかったんじゃないでしょうかね。でもこういう建築がなんか学校のそばとかにあったら本当にいいよね。まあこれは東北でももちろん学校のそばじゃないですけどね、うん、 で最近なんかさ、あの僕らの大学の近くのさ、あの世田谷区役所のさ分館が新しくできたじゃん、そこに。あそこの図書館はね結構いいね。あそこ1階のスペースがあの世田谷区の図書館になっていて、あれ世田谷区民じゃなくて誰でも使えるんだよ。結構ねあそこも使い勝手あるよ。なんかこういう公共建築のスペースが街の中にいっぱいあるっていうのはさ、やっぱりいいよね。だからまあもちろんこれ税金とかいろいろあると思いますけども、でも基本的にタダで使えるわけだからね。意外とさ、タダで使えるスペースって多いよね、東京の中にも。意外といろいろ見てたらやっぱりね、図書館って絶対穴場だと思うんだよ、うん、で僕結構図書館よく使うのね。で地方に仕事で行った時も時間があったら図書館に寄ることがあるんだけど、意外と図書館の方がカフェとかに寄るよりも結構なんかこういろいろ仕事もできたり、使い勝手が結構いいことあるんだよね、うん、あ渋谷の図書館もねこの間行ったんだけど結構使えるなと思ったよ、うん、でもここだったらあの世田谷図書館の分館があそこは結構使えると思う、うん、あの自習スペースもあるし、やっぱりこれ本当にこうやって建築っていうのはこう作って人に使われて喜ばれたら本当に、まあ、やってて妙利が建築家妙利に作るっていうかさ、楽しいだろうなと思うね、これね。仕事の手応えっていうものがあるからな、この人間っていうのは本当にさ、その何が生きがいなのかっていうことはこう難しいね、これね、まあ、君らはまあ若者だからあんまりそれ考えないからどうだろう若者だからそれよりもやりたいことがいっぱいあるからさどうなの吉川、やっぱり吉川の一番の今の目標は何なの。
一番の目標ですか、うん、
それはやっぱり女の子にモテることかな。
それはそうですねそれはできれば、
できれば
モテたい、
できればモテたい、
まあ、男ですから
君らどうなの、君らの生きがい、生きがいっていうかその、まあ、生きがいって言ったらそれ大きさだけど、自分のなんかこういろいろさ充実感とか手応えとかさ、まあ、仕事やっててねそれが評価されてね何かフィードバックされたらやっぱりね面白いなっていうふうには思うよ、うん、
最近そういうの考えるようになってきました
。考えてきたの？
なんか自分が就職するっていうからかもしれないんですけど、うん、こう今のまま行ったらこうずっと会社に入って、うん、同じような作業をして、うん、そのまま死んでいくのかみたいな感じ、
そんな先まで考えてるのか
っていうのを最近なんかすごく先のことを考えて暗くなるんですよ。
なんでそういうことなの。そうなんだ。
それはちょっとやばいなと思って、うん、今いろいろやろうとしてます、ね、今自動車も行ってるんですけど、うん、それの他にあのなんていうんですか、今まで4年間やってきたんですけど、うん、あんまり絵を描くのがうまくないのでそうですね、デッサンのこう基礎みたいなのから今コツコツやってる感じです、
ね、なるほど、それはいいね。
このままなんか先のことを考えると本当に何ですか、何が楽しくて生きてんだろうみたいな感じになり
そこまでそこまで
ちょっと暗くなりましたね。
あそう、
俺でも
俺でも
何も考えてなさそうに見えるけど
君ら若いから何だってできるよ、そんなのもう本当に何だってもできると思うよ、ね、うん、じゃあ中田君言ってみる。中田君どうですか、何やりたいんですか。
俺はもうずっとデザインやっていたいなって思ってます、
うん、それだってできるだろ、それやろうと思ったら絶対できるよ、う
んうん、なんかこう何かをするにしても、うん、何かこうデザインする意思みたいのもずっと持ち続けるのはずっとやりたいなって思ってます、
うん、なるほど、いいね。
なあなあになっていきたくない
いいんじゃないですか。それやろうと思ったら全然別に普通にできると思うよ。おそらくどうですか、おそらくの将来の野望。
野望
野心
野心なんなんだろうな、自分はなんだろうそのすごい今思うことは、うん、あの結婚関係ですかね。
結婚したいの。
結婚しそうですね、うん、やっぱりそのあと長くて60年、うん、70年くらい生きるとしてそのパートナーっていうのはやっぱり大事だなっていう。
そうだ、結婚は絶対できるやろ
って。結婚とあと子供ですかねその ちょっと最近親族と会うことが増えて、その親の話とかも聞くようになってきて、あのなんていうんですか、教育の仕方とか、どう自分の子供をどう育てていくのかっていうこととかを考えると、どうすればいいのかなっていうふうに思います。
それはまたね、結構真面目な話題だね。それやろうと思ったら別にできるでしょ。
そうですね、そのやろうと思ったらできるはできるんですけど、その どう持っていくのかっていう、
まあね、
ことだと思うんで、
まあ、結婚っていうのは相手がいるもんだからな、分からない、それね。
そうですね、結婚ってそのどっちかというとその子育ての方ですね、今思うの。
若いのにそこまで考えてる。
なんかなんていうんですかね、その跡取り的な話とか、そのお前はこういうことをするんだよって言って育てるのがいいのか、それとも自分の好きなことをやれって言って育てるのがいいのかって、なんかどっちも一長一短あると思うんで、
だいぶ先のことまで
考えてる。自分はどうだったのさ。
自分はその自由にしろって言われて、逆に何をしたらいいのか分かんないって思って、そのむしろその決まってる跡取り、その継ぐっていう道が決まってる方がなんか楽に見えてしまっていたんですけど、なんていうんですか、そっちのそういう人たちの意見としては、その自分はそういう道しかなかったからこれをやってるからっていう、なんていうのかな。
そこで考えてね。
なんか俺はだから、あの選択肢がある分いいじゃんって言われるけど、選択肢があるすぎるっていうのもちょっと問題があるのかなっていう。
まあ迷うわな、いろいろあったらな。そう、でも最近結婚しない人増えてきたね、本当ね、結構多いよ、30代それこそ40代でも、一人の方が気楽でいいやっていう人も結構いるよね。まあ一般論的に言うけど、やっぱり結婚したら自由はなくなるよね。
確かに。
それでもまあやっぱり結婚した方がいいんだろうな、どう思うよしか。
そう、やっぱり一人での方が気楽だとは私も思うんですけれど、でもやっぱ結婚はしたい。
まあね、それは普通にそう思うからね。
やっぱ子供が欲しいです
ね。なるほど。
なんかその本当に。
君らはね、いいお父さんになるんじゃないですか。まあやっぱりそれはそういうのは別に、おせが言ってるようなことは別に普通にできるっていうかさ、普通に全然できるようなことだと僕は思いますし、その個別のその教育の話っていうのはさ、まあもちろんいろいろあるし、いかようにもできるなっていうふうにこう思うからさ、なんかこうまあやりたいようにやればいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ野心を持ってなんかいろいろ野心を大きく持った方がいいなというふうにやっぱり思いますけどね、大きく持てば持つほどなんかその実現の確率っていうか、そのレベルが上がっていくっていうか、結局100のことを目指したら70のことが実現するとしてさ、最初から50しか目指さなかったらそれが30しか実現しないわけなんだよね。だから大きく目指しておいた方がいいっていうか、やっぱりね、まあそうだね、なんか自分がだんだんこう年齢を重ねていくと分かってくることはあるんだけど、なんかこう本当に やろうと思って やろう何かをやろうと思ったらほとんどのことはできるんじゃないかなって思うことあるね。ちゃんとみんなやらないから、なんか結局それでなんとなくいいやと思ってやらないからできないだけの話であって、あの自分が例えば条件が悪いとかそういうことはあんまり関係ない感じがするね、なんかこう自分が経済的にやっていけないから、そんなことはなんか全然理由にならないっていうか、前も言ったけど、そのサマセット・モームっていう小説家がいてさ、月とロックフェンスとかね書いてるわけなんで、雨とか僕はいっぱい読んだんで、シューとか書いてるんだけどね、サマセット・モームは、まあ、文豪なわけだよね、ノーベル賞を取るような文豪で、でそしたらサマセット・モームのところにさ、まあ、イギリスのね小説家だけどいっぱいね若者が来ると、でね、私は小説家になりたいですと、どうやったらなりますかっていうふうにね、あの来るっていうわけだよね。サマセット・モームの小説とか一切いっぱい読んだんだよ。そしたらさ、 サンセットムーンはね、誰だって絶対なれるって言うんだよ、なろうと思ったら。でもみんな結局本気になってやろうとしないからなれないんだと。でまず言うのは、まずトルストイの小説をじゃあ全部読んでみろと。で言われたってみんな読まないわけだよ。でも本気でプロになるんだったらそれぐらいやらないといけないよね。で僕読んだよ。僕は別にプロの小説家になるつもりじゃないけど、あのトルストイの小説も延々とずっと読んでたもん。でも本当に結構読むのも大変なんだけど、だけどそういうことをやれる人っていうのはもうやる気さえあればなんかなれるんですよね、うん、だからまあなんか、まあ、僕もあんま偉そうに言えないですけど、あの自分が置かれたポジションの中で最大限のベストを尽くして全ての可能性とチャンスっていうものをさ、あの生かしきるっていうかさ、なんかそういうふうにしたら何がしかのことは絶対できると思うけどね、うん、ある程度のことはね。そこから先っていうのはもういろいろ人間運もあるしさ、いろんなタイミングとかあるから一概に言えないけど、ある程度のことは絶対できると思う、うん、なんかこういろんなことをやるのにこう言い訳してたらなんかダメだなと思うよ。なんか、うん、こういうふうに自分の条件が揃わなかったかできなかったとか、そんなことないもんだってね。だって音武さんなんて手も足もないわけじゃんね。それホーキングなんてさ、ホーキングって物理学者なんて本当にさ病気になってね、言葉も喋れないんだよ。手も足も動かないし、まあ、別に普通に生きてたら何だってできるでしょ。まあなんかいろいろやってみたら面白いしさ、あの30まではもうずっと勉強した方がいいと思うけどね、うん、だって年取ったらやっぱり頭固くなるから、うん、自分の伸びしろっていうか守備範囲を広げとかないと、うん、どこでも守れるように野球で言ったらね、あのサードも守れるしキャッチャーもできるしピッチャーもできるって一応全部経験則っていうかさ、そのためには一通りのことを勉強した方がいいね。だからね、そういう意味では大学に行ってた意味はあるんだよね、うん、だって僕全部覚えてる。自分が取った科目全部覚えてる。大学の時社会学取ったり文学取ったりとかね、覚えてるし、言ってた内容もなんとなくちょっと覚えてる、うん、それはなんか意味あったなと思うよ。勉強する癖をつけて勉強し続けることができたら、なんか一生なんとかやっていけるんじゃないかなっていうふうに思うけどな。まあ、とはいえやっぱりとりあえずまず食っていくことが大事だから、そういうふうになれるようにしておくっていうか、自分がね。でそのやっぱり知恵と工夫を組み合わせるっていうか、だからまあ本当にこれゲームみたいなもんだよね。将棋とかチェスとかと同じでどの手を組み合わせたらうまくいくかっていう、それを考え続けるっていう。で何か自分のメリットは何でデメリットは何で長所と短所は何かっていうことを考え続けるっていうかさ、それを何かこう考え続けて、まあ、自分の商品価値が何かっていうことを考え続けるっていうかね、うん、まあそれでなんかいろいろね、なんか皆さんも活躍して頑張ってほしいなと思いますけどね、うん、というふうにしてたら自然とねモテるようになるよ。
なるほど。
まあ大丈夫だよ。ということで伊藤豊の作品のことはあまり言わなかったけど、なこんでいいのかな。伊藤豊ファンが聞いてたりしてな、これ何の話なんだって。まあこの建築は有名だからみんな見に行ったらいいでしょ。実際ね、これ仙台メディアテイクもやってますし、まあ、僕も何度も行ってますけどね、あの仙台だからぜひ皆さん行ったことある？
いや、ないです。デザインリーグ、
そうだね、まあ、機会があったらぜひ行ってみなよ、ね、仙台の駅からすぐ近くだから、あの仙台の建築巡りする機会があったらね、あの一度行ってみたらいいと思うよ。別にこれ普通に図書館として使えるし、うん、カフェもあるからいいとこだよ。のんびりしててね、まあ、現代建築だけどこういうなんかさ割と緩い雰囲気でみんなが入れるような場所を作ってるっていうのはすごく素晴らしいことだなと思うね。じゃあまあそんなところで今日も終了にしますか。いいですかね。じゃあこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。